寝ても眠れない日本人へ。この番組は株式会社パシフィックウェーブ田中圭介がお送りするラジオコラム番組です。目的と目標の違いを正しく理解し整理すれば、人生はもっと楽しく生きられる。そんなメッセージとともに、より豊かな人生を送るためのさまざまな生活術を紹介する番組です。この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りいたします。
プロゴルファーの藤田博之です。私はジェルトロン枕をもう10年以上愛用しています。ジェルトロンの不思議な動きによって首や頭がニュートラルな状態で保てるので、とてもぐっすり眠ることができます。あなたもぜひジェルトロン枕をお試しください。これは本当に優れものです。
お求めはマイズルのパシフィックウェーブ、電話 0773-75-8688 にお問い合わせください。
改めましてこんばんは。この番組のアシスタント藤本香織です。そしてこの番組のホストをご紹介します。株式会社パシフィックウェーブ代表取締役田中圭介さんです。田中さん、今夜もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、田中さんははい、お仕事と一緒に講演活動などもされているかと思うんですけれども、はい、今夜はどんなお話でしょうか。
はい、今まさに言っていただきましたけれども、先日城南中学校で、お話をさせていただきました。
はい、
で本当に45分という時間なんですけどね、私はだいたい講演するときは短くても1時間半から2時間、長いときは 4,5 時間というのもあるんですが、
はい、
45分をでも体育館の床の上に座った状況で聞いていただく、それもみんな本当にお行儀よくてというか、しっかり聞いていただいて、正直驚きましたね。
はい、
で、その時のお話、何をお話しさせていただいたかというのも、はい、今日少し触れながら私の思いをお伝えをしたいなというふうに今思ってます。
はい、
でこのタイトルにありますように、ラジオ番組目的と目標を正しく理解しようというか、しっかりと分けて考える、ね、それぞれの意味の違いというのも深く考えようということを一つお願いをしたタイトルにさせていただいているわけですけども、
はい、
そういったことを城南中学校のみんなにもお話をいたしました。後で感想文いただいたんですけど、これが本当にね、素晴らしい内容のものが多くて、みんなしっかりと目的と目標っていうのを理解してくれてるんだなっていうのに嬉しかったですね。
本当ですね。
ただ逆に振り返ってみると、学校で目的の大切さっていうのはほとんど伝えてないんだなと、特にやはり目標のことばかりを先生方重要視される、これ致し方ないと思うんですが、どうしても目標というと数字、要するに点数をどう上げるかとかね、偏差値であったり順位であったり、とにかくランキングをするのが今の教育の中には比較的多くて、逆に今度運動会でも一等賞を作らないように、ランクをランキングしないようにという考え方もあるんですが、これもちょっとおかしいかなと私は思ったりするんですが、とにかく数字で表現できるのが目標、心の在り方、幸せの取り組み方、こういった抽象的なことを表現するのが目的に中にあると思うんですね。
はい、
だからいかにその自分は何のために生きてるのかということを最初みんなに問いかけをしました。でその時に、自分が幸せになるために毎日生きてるんだよねっていうことも確認をしたんですね。そうすると、みんな結構っていう表情もあったんですね。幸せになることっていうことをあまりみんな意識しないです。それぐらい意識しないでいいぐらい幸せな時間が日々家庭の中であるのかもしれないし、そうじゃなくていじめの問題で悩んでたり、学校に行けなかったりして、その幸せなんて実感できないよっていう子どもたちもいるんだと思うんですね。現に今西部の小さな学校でいろいろとささやかながら運営のお手伝いさせていただいてますけど、そういった子たちの心の中っていうのもやっぱり考えていくと、本当の幸せを感じられる時っていうのは子どもたちの中でどういう瞬間なのかなっていうこともあったりしたもんですから、そういうお話をしました。 でもやはり繰り返しになりますけども、やっぱり生きてるということは自分が幸せに感じて生きていけないと辛いですよね。
そうですね。
そこで目的と目標をきちっと分けて考えると、その悩みがだいぶ減ってくるよということをお話をさせていただいたら、しっかりと受け止めてくれたっていうので、本当にまあ嬉しかったなとこう思うわけです。でそのお話の中にですね、はい、やはり人のために仕事をするということって大事ですよねっていうのがあって、
はい、
で後で感想文をこういただいた中に質問がありました。
はい、
例えば人のために頑張る、そういうことは例えばどんなことがありますかってですね、人のために頑張るというのはどんなことがありますか。もう一番ささやかなところだったら、お父さんとかお母さんのお手伝いするっていうこと、それとかね、兄弟の、妹とか弟の、お守りするとかね、そういうささやかな自分ができることによって、例えばお父さんお母さんが喜んでくれる、で喜んでくれて、まあ、太郎くんであれば太郎くんのおかげで二郎くんが泣かないで済んだよ、または太郎くんがゴミを出すのを手伝ってくれたからお母さんすごく助かったとかね、でそういうふうに周りから家族から感謝されるという時に、自分は人の役に立ったんだということが実感できると思うんですね。そしてその時の気持ちっていうのは非常にやっぱり達成感もあるし、すごく幸せな気持ちになれる。ここがやっぱり原点で、人のために頑張ろうということで人のためにやるんだけども、
はい、
自分の気持ちが非常に爽やかに気持ちよく幸せに感じられる、そこまでのことに、そこまでを一つのゴールインとして取り組んでいくっていうところが、まあ、言葉では人のためって言うんですけれども、はい、実際は自分のために。だから辛い仕事でも、確かにこんなことやりたくないなと思うんで、やりたくない時があったとしても、それをやった時に、まあ、周りの人がどう喜んでくれるかな、でもその喜んでくれたことで、やれやれよかったなと思える自分があるならば、それはやっぱり幸せに向けてきちっとした取り組みで幸せを実感できている時じゃないかなとこう思うんですね。
ではこのただただ自分が人のためにやって、自分が消耗していってるっていう状況は、
はいはい、
これはまた別、
ちょっとしんどいんじゃないですかね。長続きしないですよ ね。でもそれでもやらないといけない時があったとすると、ちょっと視座見る場所を変えて、
はい、
でも相手の立場に立って考えたら、こういうふうにしてもらったら多分嬉しいだろうの、逆に自分がそういう状況でしてもらったら嬉しいなと思えるんであれば、まあ、直接的に実感として自分が幸せと思いにくいかもしれない、まあ、例えば一生懸命相手のことを思ってやっても全然感謝してくれないへそ曲がりのやつがいるかもしれない、ね、でもどっかでやっぱりこれ自分が来てもらったら嬉しいよねと思うことであれば、小さな親切、大きな迷惑になってるかもしれないけど、でも決してそれは相手の心に伝わってないことはないと思うんですよね。
それを自分がどう捉えるかっていう、
そう、今度捉え方に問題も出てくると思うんですね。だからこんなことしてやってあげたのにっていうことでついつい言いがちなんですよね。してあげたあげたっていうとどんどん減っていくんですよね。さしてもらったといえばどんどんどんどん溜まっていくんですよね。いいことがね。
確かに。
なんかその発想も少し考え方を変えるだけで、させてもらえることの喜び、してあげたい、なくなっていってることの悲しみ、同じことやってるんですけど捉え方がやっぱり違うという。インドなんか行くと、
はい、
まあ、一つの、まあ、カーストっていう制度があったりして、まあ、あまりいいことではないと僕は思うんだけども、それぞれにこうランキングされてる。そうすると、まあ、仮想階級と言われる人たちが、お金持ちからね、何かこう物とか食べ物とかお金とか恵んでもらう。それに対してお金恵むっていうか提供する人たちは、あげてるっていうことよりもそういうふうに困ってる人のお役に立てたと思って提供する。でここでちょっと面白いのが、日本だとそういうふうにいただいたり提供されたりするとありがとうございますということになるんですが、インドの人たちの一つの考え方で面白いのは、もらってあげる僕たちがいるからあなたはあげる喜びを感じるんだよねと、こういうふうに言うわけですね。
すごい。
そうしてみるとやはり 50-50、だからプレゼントする立場にあるということ、
はい、
そしてもらってあげるという立場に、もらわせてもらうというふうに言い方がいいのかな。そういう それぞれの立場を尊重した中でお互いをこう感謝し合えるっていうことが大事なのかなとこう思いますね。だから人のためと言ってもやっぱり回り回って自分のためですよね、まあ、これはもう昔から古く言われている言葉ですけども、はい、まあ、そういうふうに考えて、何事もやっぱり自分がどっかで幸せになるために努力してるんだというふうに思うようにしてみたいなとこう僕いつも思ってます。今ちょうどもうね、市会議員の選挙がまずありますけども、はい、先ほども街通ってみると地域のため市民のためにとこう書いてありますけどね、あれってちょっとはてなマークつけたいなと思うんですね、あの議員の、候補者の方には申し訳ないけども人のため市民のためって本当に思ってんねとこうちょっと言いたいんですよね。私がもしも市会議員市長選挙に出るんであれば市民の皆さんの喜ぶ姿顔お声そういったことをいただいたときに自分が本当に人の役に立ててよかったと思える達成感これを味わいたいから市会議員市長をやらせてほしいと僕ならここまで言い切りますよね、残念ながらそこまで言い切れる人がどれだけいるのかということは、まあ、手前味噌ですけどもどっか自分にごめんなさい不安があるんじゃないかなと。やはり自分が人のためとか言って本当にそうなのと突き詰めていくときちっと対応できない答えが返せないような何か迷いがあるんじゃないかなと。人に喜んでもらって自分がその喜びを受け止めて人の役に立った喜びを感じたいからこの議員という仕事をやりたいんだ市長という仕事をやりたいんだっていうふうなことも言い切れるところまで考えていただきたいなと。現にヨーロッパではこれも城南中学校で話しましたけども、特にスカンジナビアの方でしたかね市会議員議会っていうのは夜中にやってたりするんですね。でお手当も月数万円しかないとても生活できない、それでもボランティア精神でみんなの喜びを自分の喜びとしていい環境を作ろうということで取り組まれているというふうに聞きますのでぜひとも、人のためということじゃなくて突き詰めて自分が喜びのために人を喜ばせるというプロセスを考えていただきたいと思います。
はい、今日も本当にねいろんなお話をしていただきましたけれども私自身も実は城南中学校はい、後ろで聞いてましてね生徒の皆さんがこうくっと集中されている様子を本当に生で感じました。はい、本当に貴重な時間だったと思います。この番組ではリスナーの皆さんからの失礼いたしました。この番組ではリスナーの皆さんからのメッセージも募集しています。番組へのメッセージはファックスで 77-0124 もしくはメールで fm@775maizuru.jp までお願いいたします。今夜のご出演はこの番組のホスト株式会社パシフィックウェーブ代表取締役田中圭介さんとアシスタントは藤本香織でお送りいたしました。田中さん今夜も素敵なメッセージありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん今夜も素敵な夜を。また来週お会いいたしましょう。おやすみなさい。
おやすみなさい。
この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りいたしました。